おはようございます。よくいらっしゃいました。今日はアルファでありオメガであるというテーマでお話をしたいと思います。今日から聖書の一番後ろにあるヨハネの黙示録というですね、書物の公開説教、これを解説していくというお話をしていきたいと思います。今年は終末を生きるという大きなテーマでお話をしております。この世の終わりという意味ですね、終末が近づいているということですけれども、その終末について最も多くの分量を割いて書いているのがこのヨハネの黙示録でありまして、ちょっとマイクボリュームちょっと大きいですか、ちょっと下げてもらっていいですか。でヨハネの黙示録について今からお話をするんですけれども、ただこの、黙示録というですね、黙示録というとフランシス・コッポラがベトナム戦争を描いたね、地獄の黙示録という映画が有名なんですけど、その黙示というのは、一つの文学のジャンルなんですね。で、アポカルプスっていうんですけども、ギリシャ語で、でそもそもこの黙示文学っていうその黙示という言葉の中にはなんか恐ろしい出来事みたいな意味はないんです。そもそもはないんですけども、なんか黙示っていうとなんかそのすごい怖い話みたいなイメージがあってですね、確かにヨハネの黙示録はそういう内容も たくさん含んではおりますけれども、そもそもこの黙示というのは一つの文学のジャンルでありまして、文学のジャンルっていろいろね、小説とか伝記とか詩とか、ありますけれども、そのうちの一つなんですね。で聖書、旧約聖書の中にその、黙示文学の、邦画というか、スタートみたいなものがいくつか見られるんですけれども、そのうちの一つはダニエル書ですね、それからエゼキエル書にそれらしい話が出てまいりまして、実際に読めば黙示文学がどういうものかということは、これから分かっていただくとは思うんですけども、なんか不思議な獣が出てきたり、またこう宇宙を巻き込む大戦争が起こったりするわけなんですね。一種のこう、ファンタジーというか、最近の若い人だったらこのパソコンとかこのゲームでやる RPG ってあるんですけどね、ロールプレイングゲームってあるんですけども、ちょうどなんかそれで描かれているような感じのものなんですね。で、この、黙示文学っていうのは、実は新約聖書の時代を挟んでその前後300年ぐらいの間に、イスラエル地方で、非常にこうもてはやされたというか、この黙示文学に属する書物がたくさん書かれました。でその、原型としてさっき言ったダニエル書とかエゼキエル書があるんですけれども、もともとはこれはどうもペルシャにその原型があるようなんですね。ですから、バビロン捕囚になっていた時にこういう文学の形みたいなものを、ユダヤ人は学んだということもあるかもしれませんけれども、新約聖書の時代、紀元前の200年ぐらいから紀元後の200年ぐらいの間にこの黙示文学といわれるような書物がたくさん書かれました。今も残ってます。もちろん現物じゃないですけども書き写されたものがたくさん残っているんですね。で、聖書の中に残っているのは、聖書として残っているのはヨハネの黙示録だけなんですけれども、新教大学聖書にですね、旧約聖書と新約聖書の間に、旧約聖書続編というのがあるんです。その続編付きを持っている方は少ないと思いますけれども、実はその続編の中に、ラテン語絵面記というのがありまして、このラテン語絵面記も実は黙示文学なんですね。で聖書には入らなかったこの黙示文学が実はたくさんあるんです。一番有名なのはエチオピア語絵の句書というもので、この絵の句書っていうのは新約聖書に非常にこう大きな影響を与えたと言われている書物なんですけれども、 他にもまあヨベル書とかですね、まあ、そなんで特徴としては旧約聖書の偉大な人物が、そのいろんな幻を見て、でその幻を通して未来を語ってるっていう、そういうスタイルなんですね。じゃあなぜその新約聖書の時代、今前後300年ぐらいにこの黙示文学がもてはやされたかというと、その当時イスラエルは大国に挟まれてですね、常に、大国に蹂躙されて、いたんですね。あるいは戦場と化していたんです。西にはギリシャがあり、さらにローマがありですね、東にはペルシャがあり、そして南側にエジプトがあると。でこの三角形のちょうど中心にパレスチナが位置するものですから、大国同士の争いに常に巻き込まれているわけですね。で大国は別にパレスチナなんか大して相手にしてなかったんですけども、この互いに戦うところにちょうどあるものですから、邪魔でしょうがないというか、でユダヤ人はユダヤ人で、自分たちが神に選ばれた特別な民族で、このパレスチナは神様から与えられた特別な土地だと、今も昔もずっと言ってるわけですけども、だからここに、お前らになんか入れさせないみたいなことで、頑張って戦ってたわけですよね。だけども当然、大国にはかなわないので、負けてこの支配下にあるわけです。でそんな中でですね、神様どうぞこの私たちの国を助けてくださいと、そういう叫びが生まれますよね。その叫びの一つの表れとして黙示文学が書かれるわけです。で黙示文学に描かれているものは大体恐ろしい化け物みたいなんです。でこの恐ろしい化け物はローマとかギリシャとかエジプトを荒らしてるわけですね、大国を。でそれに対して白馬に乗った王子様みたいなのが出てきて、それにこのやっつけるわけです。本当にモンスターハンターみたいな感じの話なんですよ。知らないですかね、モンスターハンター、子供がやってるゲームね、大人もやってるかもしれませんけども、でやっつけると。でそこが何を描かれてるかっていうと、私たちそのユダヤ人側に正義があると。で神様はユダヤ人を選んでくださったんだから、必ずユダヤ人を通して悪い大国をやっつけてくださるはずだと。で余震波やられたとしても蘇ってきて、この神の前に正義は最後は報われるんだっていう、もうこれはですね、水戸黄門張りの完全懲悪のストーリーなんです。で黙示文学、私も随分読みましたけども、面白いんですけども大体同じなんです、パターンは。興味のある方は岩波文庫からも出てますし、意外なんですよ、岩波からちゃんと出てるんですよ、黙示文学。はい、当時 の, その、ユダヤギリシャの文学の一つの類型としてありますので出てるんですけども、で、いろんなそういう黙示文学がある中で唯一聖書に残ったのがヨハネの黙示録なんですよ。なぜヨハネの黙示録だけが聖書に残ったのか。聖書ということは、これは教会が神の言葉として認めたということなんですね。あまたある黙示文学の中で唯一神の言葉として認められたのがヨハネの黙示録なんです。で他の黙示文学と違う点は確かにいろいろあるんですけれども、それでもやっぱり当初は議論になったようなんですね。黙示文学っていうのを聖書に入れるのはどうなのかみたいなことは議論になったようなんですけれども、でも今から読んでいただいたら分かると思いますけれども、ここに描かれていることはいわゆる他の黙示の文学とは明らかに違うんです。どこが違うかというと、他の黙示文学っていうのはイスラエルだけが正義で、それ以外はみんな悪で悪いやつだから、それをやっつけるんだっていう図式なんですけど、ヨハネの黙示録はそういう扱いしてないんです。正義は神にあると。この神の絶対正義がこの罪にまみれたこの世界を最後はお裁きになるというですね、そういう意味では非常に公平なんですね、その扱い方というか。でユダヤ人だからといって特別扱いはしないんです。そのように見えるところもなくはないんですけども、でもその見方というか歴史観というものが明らかに他の黙示文学とは異なっているんですね。 今日ね、それこそ初めて黙示録なんてものをお聞きになる方も、あるいは一度も読んだことがないという方もあると思うんですけども、ぜひ、これを機会にですね、聖書の一番最後ですから、一度読んでいただいて、一度読んでもね、多分わけわからんと思います、ね、なんかすごい化け物がいっぱい出てきてですね、なんじゃこれっていう感じかもしれませんけれども、しかしこのヨハネの黙示録、なんでこんなものが書かれたのかなと思うけれども、2000年間ちゃんと聖書の一部として存在していて、誰もこれは聖書から外そうということにはなってないんですね。そこは不思議なところだと思います。さらに言うと、時代が進めば進むほど、このヨハネの黙示録が表そうとしている世界が現実に近づいているなということを感じるんですね。確かにこれはリアルにこういうことが起こるということは書いてないんですけども、でもこれが表そうとすることが起こっても不思議ではないなっていう時代にどんどん入ってきてるんですね。そういう意味で今年は私はこのヨハネの黙示録を選んでるわけですけれども、ぜひ一度目を通していただいて、そして、私は毎週これからこのヨハネの黙示録を少しずつ、順序立ててお話をしてまいりますので、もうしません。多分牧師をやってる間にもう一回ヨハネの黙示録の公開するということは、二度とないです。だからもう一生に一回、この2018年に私はヨハネの黙示録の話をしたということでピリオドで、終わりますので、もうしないというのは二度と黙示録に触れないということじゃないですよ。黙示録の公開はしませんから、はい、僕も40年近く牧師やってますけど、これからあと50年喋れるかどうかちょっと私も保証がないので、喋るかもしれませんけども、だからもう二度としないと神様に怒られるかな、お前はああ言っといて110歳の時にやったじゃないかって後から言われるかもしれないですけども、当分はないと思います。はい、できるだけですね、皆さんにとっては、黙示録が分かるように一生懸命努力してお話をしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。でそもそも黙示っていうね、この文学なんですけども、ヨハネの黙示録一度も読んだことがない方は何を言ってるのかちょっとピチンプンカンプンというところもあるかもしれませんけれども、パラパラめくっていただくとですね、なんかすごいいろんな化け物が出てきたり不思議なことが起こったりするんですけども、この描かれている内容は、これから起こるその週末の出来事なんですね。で週末の出来事を神様はこの黙示という表現でもって人類に掲示してくださったと、これを教えてくださったと教会は理解するわけです。で具体的にいついつ何時こういうことが起こりますよということは書いてないんですね。なんとなくこんなことがあるかもしれないということを、象徴イメージを用いて神様は私たちに示してくださっているわけです。だからこれは、あえて神様はこういう方法を用いられたんだろうと思うんですね。だから何年何月こういうことはありますよとか、いついつありますよということを神様は言われなかった。でもイメージを通してこういうことが起こるよということをざっくりというかね、この読む側にこう解釈の自由を認めた形で、掲示してくださったということだと思います。ですからどういうことが言えるかというと、神様があえて黙示として象徴として示してくださったわけだから、私たちはそれを何か具体的なことであるかのように当てはめるということは極力避けなきゃいけないということなんです。これがこの黙示文学を、ヨハネの黙示録を読むときに私たちが一番陥りやすい過ちだし、一番誘惑されるところなんです。ここに書いてあることはこれは誰々のことじゃないかとか、これはあのことじゃないかとか、どうしてもついついね、そう思っちゃうわけです。それでもしかしたら皆さんの中にはすでに、これまでの信仰生活の中でお読みになった本とか、あるいはお聞きになったお話の中で、これはねあのことなんだよとか、これは誰々なんだよっていうのを聞いたことがあるかもしれませんけども、私は言いません。だから皆さんが聞かれたことを私も否定するつもりはありませんけれども、でもそのこれは誰々なんだって言った時点で、実は黙示文学の黙示文学たるゆえんを失ってしまうんですね。 例えばこの中に偽キリストって出てくるんですね。で、一時キッシンジャーが偽キリストだって散々言われた時代があったんです、ねね、でも全然キッシンジャーの木の字も最近出てこなくなってですね、だからなんか誰かに当てはめようとすると神様はそれをやめるのか、いやそんなことはないですけども、だから誰かにこう当てはめるとどうしてもこう無理が出てくるというかですね。ただそれは人間のなんていうかこう差がとしてどうしてもねこういろんなことに当てはめていこうとする。だからここに書いてありますけども、登場するキャラクター、数字、出来事などを決してそのまま理解してはいけない。で、失敗したのがエホバの証人ですね。エホバの証人は黙示録の中に14万4千という数字が3回出てくるんです。14万4千人がこの、まあ、いかにも天国にいると、14万4千人だけが救われました。で、まあ、そのまま読んじゃって、ね、救われるのは14万4千人ですって宣言しちゃったんですね。で、彼らの意図に反してエホバの証人の信者さんが14万4千人を超えちゃった。困ったんですよ、14万4千以上になっちゃってね、だ最初の人があんまり信仰がなかったんですね。信仰があるって変な言い方ですけども、それで、困ってますね。でも説明はもう最初ダーンとそう言っちゃったのでいろいろ言い訳がましいこと言ってますけども、だからそのここに書いてある数字も、まあ、ここにもある例えば666っていう数字ね、これもね昔からそのいろんな議論があってね、この数字はなんか、これを何と何と何を足すと666になるとか、これを分解するとこうなるとか、一時はこのバーコードをなんか全部足すと666になるとかですね、そういう話があったんですけど、どれ一つとしてこの聖書の中で神様が言おうとされていることに適合してないんですよ。それは単なる数字なんですね。あるいは神様は何か特別な数字を用いられるかもしれないけれども、666が何かを表しているっていうふうに何かに限定して考えようとすると、まあ、黙示文学としての意味を失う。ハルマゲドンってありますよね、皆さんもご存知だと思いますけど、映画のタイトルにもなりまして、あれはアルマゲドンって呼んでますけども、ハルマゲドンっていうのはメギドの丘という名前で、イスラエルの北の方にある場所なんですね。で、あそこで最後の第三次世界大戦が起こるんだってみんな言ってますけども、ハルマゲドン、そのハルメギドですけど、ハルマゲドンかハルメギドかなんかちょっと分かんなかったけど、そのハルメギドっていうのも一つの象徴的な場所ですから、具体的にあそこで世界大戦が起こるとは聖書は言ってないんですね。これあくまでも象徴ですから、あるいはそこで起こるかもしれないけれども、だから何かこう具体的なことに当てはめるということをどうしても我々は誘惑されていくんですけども、まあ私もそれに似たような話はするかもしれませんがね、あくまでそれは興味としてそうかもねっていうぐらいの柔らかい感じで、ね、こうだって言ったらもうアウトなんでやりません、はい、ただやった方が面白いんですよねやった方が面白いんですよ。それがねこうなんていうか自己矛盾に陥るところでね、この話はきっとこれだろうなとか、これはあの国のことだろうなってやった方が皆さんも食いつきがいいと思うんですよ、うん、でもそれをやるなってこう神様から言われているような気がしてですね、やったとしてもそうかもねって必ず最後につけないと、いけませんが、まあ、いずれにしてもこの黙示文学として、まあ、黙示録を今からこう読んでいきましょうということですね。だから皆さんも読みながらね、だから自分の想像の中で、あ、これはあのことかなとかあの人かなとか想像されるのは全然構いませんけれども、そうであるということでは決してない。でむしろその神様がそういういろんなことをこの黙示文学を通して私たちが想像したり、何かこうそこからヒントを得たりっていうことを、まあ、許してらっしゃるんだろうなと思います。でヨハネの黙示録ってのは22章あるんですけれども、まあ、ざっくりと言うとこういうアウトラインになってるんですね。で今日お読みするのは冒頭の1章の頭のところですけれども、このあとすぐに7つの教会へのメッセージっていうのがあります。でこれはいわゆる黙示文学ではないんですね。でその後で4章から5章のところで天上の話が出て、ここから黙示文学なんですね。天上といったらどうしてもなんかお空の感じですけども、 まあそれはそれでいいんですけども、そこに神様が現れ、そして子羊と呼ばれるイエス・キリストが現れて、いよいよこれからこの終末について啓示しましょうということがそこから始まりますね。そして7つの封印というのがまずあるんですね。封印ってあの、手紙にこうローをつけてこうね、判子をしたやつですね、あれですけども、でその封印が解かれて中身が開かれていくわけですね。中身が開かれて7つの、 そのまあ封書が開かれていって、その度にいろんなことが起こる。その次に7つのラッパっていうのがあってですね、ラッパは何かの合図ですから、合図が鳴ると何かが起こってくる。でその次に最後に7つの災いっていうのがあるんですね。でこの7つの災いの前に女と竜、2匹の獣っていう、これがまた、まあ、例のキャラクターとして出てきて、まあ、終末の何か大きな出来事として描かれていく。でその次8章に17章18章に大淫婦バビロンっていうのが出てくるんですね。これやりたくないんですよ、なんか名前からしてね、日曜日の朝から聞くタイトルじゃないんですけど、ただ黙示録にそれ出てくるもんですから、やっぱり何かを表してるんだろうなと思ってお話ししなきゃいけないんですけども、でその後19章20章に千年王国っていう話が出てくるんですね。この再臨のメシアによって千年間この支配されるっていう話があって、でも果たしてこの千年というのも具体的な時間なのかどうなのかっていうことはね、あくまでやっぱり象徴として捉えていくということになると思いますが、で最後に新天新地、新しい天と新しい地が来るということで黙示録は終わってるんです。だからまあざっくりこの世の終わりにいろんな不思議なことが起こる、まあ天変地異とか戦いとかいろんなことが起こる、そして最後にキリストによって支配があって新しい世界が来ますということを、まあ黙示録としては全体として語ってるんですね。はい、でこの黙示録を書いたのは弟子のヨハネだと言われております。で一章の9節に、私はあなた方の兄弟であり共にイエスと結ばれてその苦難支配忍耐に預かっているヨハネであると書いているんですね。で、聖書の書物の中に書いた人が誰だってはっきり書いてある書物は少ないです。でもこのヨハネの黙示録にはこのように書いてあります。さらに、私は神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいたと言って、自分がどこにいるかというところに書いてるんですね。なので、まあ、おそらくこの黙示録はヨハネによって、弟子のヨハネによって書かれたろうということで、ヨハネの黙示録と呼ばれているわけです。で、パトモスという島はですね、ここに地図があるんですけども、あの赤い丸がついているところですが、今のトルコとギリシャの間、いわゆるエーゲ海ですね、あそこに浮かんでいる小さな島です。今でもパトモスという島があります。とても美しい島なんですけれども、そこにヨハネはおそらくあのリゾートで行ったってわけじゃなくて流刑になっていただろうということですね。ここにあの神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスと呼ばれる島にいたと言ってますから、つまり、イエス様のことを証ししたから私はパトモスにいるんだよと。で、歴史をひも解きますと、ローマ皇帝ドミティアヌス帝という人がですね、1世紀の終わり頃にローマ皇帝になってますけども、彼があのクリスチャン、まあ、教会に対する非常にこう激しい迫害をしたということがあのちゃんと社会の教科書に載ってるんですね。で、まあ、ほとんどの人はやっぱり、まあ、あのライオンに食われたり、十字架にかけられたりして殺されるんですけども、まあ、あのヨハネのようにいろんな地方に流される島流しになるというか、日本だったら、まあ、沖ノ島か佐渡島みたいな感じですけども、でヨハネはこのパトモス島に流刑になっていて、その時に彼がこの幻を見るわけですね。で冒頭のところをあのちょっと読みたいと思います。ヨハネの黙示録の1章の1節から8節までですが、イエス・キリストの黙示、この黙示は、はっきり黙示って言ってるんですね。この黙示、だからこれは、まあ、一つの、まあ、見た幻、ビジョンであると。この黙示はすぐにも起こるはずのことを神がそのしもべたちに示すためキリストにお与えになり、そしてキリストがその天使を送ってしもべヨハネにお伝えになったものである。ヨハネは神の言葉とイエス・キリストの証、すなわち 自分の見たすべてのことを証しした。この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いである。時が迫っているからである。この書き方を見ると、この冒頭のところを書いたのはヨハネ自身ではない感じですね。ではヨハネがこの後、まあ、9節で自分がこういう話をこう自分はここにいるっていうことを書いてるんですけども、そのヨハネが書いた黙示録の全文としてこの部分を誰かがそれを書いたんでしょう。だからヨハネはっていう言い方をしているんですね。で、まあ、でもここに書いてあることですね、この予言の言葉を朗読する人と、これを聞いて中に記されたことを守る人たちとは幸いだと言ってるわけです。これから続くこのヨハネの黙示録ですね、これを読んでまた聞いて守る人は幸いだと書いてあるんですから、皆さんこれをよく読んで聞いて守らないといけません。そのことによって幸いを得ると書いてあるわけですから、わけわからんから読まんということじゃダメなんです。だから大切な、これは神様からの啓示なんですね。時が迫っているからだと書いて、少し経ってる、多分これ全文だと思いますけれども、今もっと迫ってるわけですが、ヨハネからアジア州にある7つの教会へ、だからここからがヨハネの、まあ、多分手によるものでしょうかね。アジア州にある7つの教会へ、今おられ、かつておられ、やがて来られる方から、また玉座の前におられる7つの霊から、さらに証人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるように。これ挨拶文ですよね。で、7つの教会っていうのがこのあと2章から出てくるんです。で、これは先ほど地図見せたんですけども、このトルコのあたりのですね、ちょうど、まあ、イズミールとか、これ今の新しい地域の名前ですけども、ちょうどあのトルコ半島の東のあたりにある7つの教会でなんですけども、そこへ向けて送るんですね。だから島からこう送ってると。でももちろんそれは単にその7つの教会だけっていうことじゃなくて、そこからさらに教会全体へっていう意味で書いているんだと思いますが、その教会に挨拶を送っていると。イエス・キリストから恵みと平和があなた方にあるように、私たちを愛し、ご自分の血によって罪から解放してくださった方に、私たちを王とし、ご自分の父である神に仕える祭司としてくださった方に、栄光と力がよよ限りなくありますように、アーメンと。だ、この部分は、まあ、お祈りというか賛美の言葉ですよね。ただそのここの挨拶の言葉にしても賛美の言葉にしても、イエス・キリストがどういう方であるかということを、まあ、説明してます。だ、単純にイエス・キリストから平和があなた方にあるようにとか、イエス・キリストに栄光があるようにっていうんじゃなくて、長い説明がついてるわけですね。そしてさらに、見よ、その方が、イエス・キリストが雲に乗って来られる。すべての人の目が彼を仰ぎ見ることに、彼を突き刺した者どもは、地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむ。しかり、アーメン。神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる。私はアルファでありオメガである。もうここにはっきりと他の、黙示文学とは違うということが分かるんですね。さっきも言いましたけども、他の黙示文学はユダヤ人が主人公で、ユダヤ人が正義で、ユダヤ人が最後は神に助けられるって話なんですけども、ヨハネの黙示録はそうじゃないんですね。彼を突き刺した者っていうのはユダヤ人ですから ね。彼突き刺した者が見て嘆き悲しむと言ってるわけですから、他の黙示文学とはもう明らかに違うということが分かります。で、この、まあ、先ほど読んだ挨拶のところにはですね、これやっぱりその単に挨拶の文章というだけではなくて、この今から、まあ、黙示を与えてくださって、そしてこれからの終末を支配するこういう方がどういう方かということをやっぱりここで語っているんだと思うんですね。イエス・キリストはまず、証人、誠実な方、死者の中から最初に復活した方、地上の王たちの支配者であると。証人というのは神の国について、神ご自身について私たちに証ししてくださった方という意味で証人であると。そして誠実な方であるし、死者の中から最初に復活した方である。 まさにこう預言者として、私たちのところに使わされた方ですよと、また私たちを愛しご自分の血によって罪から解放してくださった方です。私たちを愛してくださっている方、どうでもいいとは思ってない、いやむしろこれを慈しんで愛おしんでくださって、そしてご自分の血によって自分の命を懸けて罪から解放してくださった方です。そう証しをしてしまったがためにヨハネは捕まえられてパトモスに流されているわけですね。ただのガリラヤの大工ではありません。彼は命を懸けて私を罪から解放してくださった方です。さらに私たちを王として、王とするっていうのは誰よりも偉くしたとか支配者にしたとかっていう意味ではありませんね。神の国において王位につけてくださった、またご自分の父である神に仕える祭司とさえしてくださった、この地の塵に等しい、罪深いものであるのに、ご自分の血によって罪から解放して神の国の王とし、また神様に仕える祭司ですからね。ユダヤ人にとって祭司ってのは特別な人しかなれない特別な仕事ですね。でもイエス・キリストを通して全ての人が神に仕える祭司になった。昨年宗教改革500年でありましたけれども、ルターが唱えたね、その万民祭司、私たちはみんな神に仕えるものにされたんだ、特別な人だけじゃない、これがその挨拶の言葉の中に入っているわけですけれども、この方が終末の主なんだということをヨハネはここではっきり言ってるんだと思うんですね。でどういうことかというとですね、これから今から起こることを語ろうとしていると、そしてその終末をもたらす方、また終末に起こるさまざまな出来事をもたらす方はこのイエス・キリストだと。でもこのイエス・キリストは私たちと無関係な、また恐ろしい審判者ではない、いやむしろ私たちにとって誠実な方であるし、死から最初によみがえって私たちに永遠の命を与えた方である、また愛し続けて自分の血によって罪から解放し、さらに神に仕えるものにまでしてくださった慈しみ深い恵み深い方なんだよと、その方が終末をもたらす。これは冒頭、この今年の年頭からずっと私が申し上げてきたことですけれども、終末の出来事っていうと、これから黙示録を読んでいけば分かるんですけれども、非常に恐ろしいことが起こるんですね。確かに人類にとっては不都合なことが起こるわけです。天変地異であるとか戦いであるとかね、いろんなことが起こるってことが書いてあるんです。だけどもそれを起こす方はこの方なんだと。その閻魔大王みたいのがやってきてみんなを苦しめるんじゃないんだと。私たちにとって私たちのことを最も深く愛して今も変わることなく私たちを支えてくださる方が終末をもたらされるわけだから、当然そこで起こってくることが私たちにとって悪いことではない、悪ではない、いや私たちをただ苦しめるために起こるわけはないということですね。それが大前提だということです。そしてこの先ほど読んだ最後に、神である主、今おられ、かつておられ、やがて来られる方、全能者がこう言われる、私はアルファであり、オメガである。この言葉は黙示録のこの冒頭とそして最後の章に出てきます。アルファであり、オメガである、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、最後にこのアルファであり、オメガであるということをちょっとお話しして終わりたいと思いますが、もちろんこのアルファであり、あそうだ、その前にこれがあったね、見よ、その方が雲に乗って来られる、すべての人の目が彼を仰ぎ見る、ことに彼を突き刺した者どもは地上の諸民族は皆彼のために嘆き悲しむと、この終末のまず一番のその出来事は何かというと、その方イエス・キリストがこの地上に帰ってこられるということですよね。先週お話したように十字架にかかってよみがえった後、弟子たちに姿を現されましたけれども、弟子たちが見ている前で天にお帰りになった、その方が帰ってくると、雲に乗ってっていうのはなんか孫悟空みたいで、これをイメージするとなんか変な感じで、雲になってイエス様がヒューって世界ぐるぐるとか飛ぶとか、 まあ、もちろんそういうことじゃないと思いますけれども、ただ全世界の人々が見るって書いてあるんですよね。全世界の人々が、地上の諸民族は、だから全ての人の目が彼を見るということは、これ例えばそのテレビとかスマホがあるからどっかにイエス様が来られたのがみんなが見れるんじゃないかっていう人いますが、多分そんなレベルじゃないですよ、ね、スマホ持ってない人もたくさんいるし、テレビない人もたくさんいますから、ね、だからこういうのをね、具体的なことに当てはめようとすると無理が来るんですよ、うん、でも全ての人がキリストがこの地上に帰って来られたっていうことを見るって言ってるんですね。確認するって言ってるんです。どんな方法か分かりませんけれども、世界中の人にとってキリストの再臨がもう揺るぎない事実として起こるということですよね。もうじゃあどうしてって言うと具体的に考えない方がいいです。もうその時点で我々の知識を超えますから。でも間違いなく来ると、でことに彼を突き刺した者どもはと、ここでさっき見ましたけども、突き刺したもの、つまりユダヤ人が見るんだと、まあ、今でもユダヤ人のほとんどはその、まあ、彼らが突き刺したであるユダヤ、イエス・キリストを信じてはおりません。メシアだとは認めていないですね、うん、でも地上の諸民族はみんな彼のために嘆き悲しむと言うんです、ね、だからイエス・キリストを、まあ、イエスをメシア、救い主として信じていない人たちにとってイエスの再臨は悲しむべきことですよね。何をバカなこと言ってんだ、そんなこと起こるわけないじゃないかと思った人たちにとって、目の前にイエス・キリストが現れたら、それはもう恐ろしいことだと思いますよ、ね、それでお前準備できてるかって言う、ね、お前俺が帰ってこないと言ってただろう。そんなこと言いませんよ、イエス様。そんなはしたないとかだらしないというか、そんな卑屈な言い方はされません、はい、ただ黙ってお立ちになると思いますね。私は分かるよね、トマスの前に立たれたように、あなたは私なんか歴史上のただの人物で、十字架で死んで墓に葬られた、まあ、弟子が勝手に蘇らしたことにして一つの世界の宗教にしたって言ってただろうと、本当だったかどうか私を今見なさいと、多分それが起こると思いますね。だからこの地上の諸民族にとってキリストの再臨は嘆き悲しむことだ。まさかイエス・キリストが本当に帰ってくるとは思っていない、信じていない。そして我が家の春とこの世界を自分勝手に好きなようにしている人たちにとっては、キリストが再臨するというのは本当にこれは嘆き悲しむべきことになるでしょうね。そして最後に、先ほど言いましたこのアルファでありオメガであるというのがこの黙示録のキーワードなんですね。私はアルファであるオメガであると。むしろアルファとオメガっていうのはご存知のようにギリシャ語のアルファベットの最初の文字と最後の文字ですね。英語で言えば A と Z ですね。日本語で言えばアとウンです、はい、アウンの呼吸ってやつですね。でこれは最初と最後って意味じゃないですよ。アルファであるオメガであるっていうのは 最初からずっとということですから、この世界をお作りになって、そしてこれを保って、そして最後ピリオドを打たれるということですよね。パウロはロマ書の中で、すべてのものは神からで、神によって保たれ、神に向かっているのですと言っています。今はこの世界は神によって保たれているんですね。なんとなく自然に動いていると思ったら大間違いです。神がこれを保っておられる。そして最後は神の手に握られるわけですね。またその神がお作りになった被造世界の中に人間を神様お作りになりました。でもこの人間が神に背いた、でもその背いた人間を神はもう一度これをお救いになって、そして神の民としてくださった、この、まあ、救いの技っていうかね、そういうことにおいてもイエス・キリストはアルファでありオメガなわけですね。私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであると。律法や預言者というのは旧約聖書のことですけどね、まあ、神様は旧約聖書をユダヤ人にお与えになった、啓示の歴史があった、ね、そしてそれを最後に完成させたのはイエス・キリストの十字架と復活な、また信仰の創始者である完成者であると。 この世界のアルファであるオメガである、また人間にとっての人間の救いの歴史においてアルファであるオメガである。そして大切なことは、私たち一人一人にとっても神はアルファであるオメガであるということなんです。始めはである終わりであるということなんです。私たちをまず形作った方ですよね。誰一人として自分で自分を作った人はここにはおりません。当たり前のことですけれども、天然自然できたわけではありません。神が私たちをお作りくださった。詩篇の中に、あなたは私の内臓を作り、母の体内に私を組み立ててくださった。神様が私を作ってくださったことによって今ここに存在しています。ただ細胞分裂が自動的に起こったわけではありません。そして私が今生かされているのも、これは神様の許しの中にある。そしてこの命が最後に終わる、これも神の主権の中にありますね。で、私にとってアルファでありオメガである。誰一人としてイエス様おっしゃったように、自分の命を一秒たりとも延ばすことはできないわけです。また私たちのために命を捨てて慈しみ続けておられるという意味においてもアルファであるオメガなんです。ヨハネの手紙の中に、私たちが愛するのは神がまず私たちを愛してくださったからです。神が一人をこの地上に送って、私たちのために身代わりとして十字架で犠牲にしてくださった。この十字架で誠の愛が示された、この愛に私たちは応えている。神がまず私たちを愛してくださって今も愛し続けておられる。そのことにおいてもアルファでありオメガなんです。またヨハネの福音書の中に、あなた方が私を選んだのであり、私があなた方を選んだんだと。誰一人として神様は私を選んでください、こんな立派な人がおりますからどうぞクリスチャンにしてくださいなんて言った人いないですね。本当に不思議な方法の中で私たち一人一人は神様から選ばれて神の御手に握られている。それはもうクリスチャン生活を続ければ続けるほど実感することじゃないでしょうかね。そしてこれが保たれていく、この信仰ということにおいても神様は私たちのアルファであり、そしてこれをオメガである。何が言いたいかというと、この世界もそしてこの人間もまた歴史救いの歴史も私たち個人も全てアルファであるオメガである神の手の中にあるということです。これを履き違えちゃいけないんですね。いや私がこの世界を私が作った、私がもちろんそこまで私たちは傲慢なことは言わないかもしれませんけれども、時としてね履き違えるわけですね。このアルファからオメガのこの神様の大きな計画の中に私はポツンといられてる。もう神の大きな計画の一点に過ぎないのに、いかにもなんか全てを分かりたい、全てを知っているかのように、あるいは全てを支配しているかのように私たちは誤解して高ぶってしまう。そうじゃない。全てのことを神が備えておられる、神が計画してくださってる、そこに私は入れられているんだ。逆に言えば、いろんなことが私たちに起こったとしても、ああこれはアルファでありオメガである方の手の中にあることなんだから、必ず神が私たちにとって最善をなしてくださるはずだと確信できるはずなんですね。この神のアルファであるオメガである手の中に私たちは生かされている。そしてこの方が終末をもたらされるわけです。この全世界をお作りになった方が全世界を終わらせる。でもまあくどいようですけども、決して人類にとってこれはまあなんていうか、この単なる裁きとか苦しめるとかそういうことではない。私たちを愛して救ってくださった方がまたそのご自分の栄光を表すために終末をもたらされるということですね。これから読んでいきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、あなたが私たちに与えてくださった聖書最後の書物、ヨハネの黙示録、なかなか難解で、理解するのは難しい書物ですけれども、しかしこれを読み引き、また守るものは幸いであると教えられました。またアルファであるオメガである方が、私たちのすべてをご存知であり作られた方が、私たちにとってのこのこれからの時代の終わりまでを 守り導いておられます。どうぞこの学びを通してさらに深くあなたを知り、また私たち自身がどのようにあなたの手の中にあって歩んでいくべきかを深く知る学びとならせてくださるようにお願いをいたします。また今も私たちはあなたの手の中にあることを覚えて感謝をいたします。私たちは最初も最後も知りません。その途中もわからない。ただこの歴史の一点に存在しているだけです。でもこの大きな流れの中に、慈しみの流れの中にあることを覚えて、主を見上げて、また感謝と喜びを持っていかなる時にもあなたを信頼して歩むことができますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。どうぞご起立ください。といたします。仰ぎ恋願わくは、我らの主御子イエスキリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、集われましたお一人お一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。では今日の礼拝をこれで終わります。ようこそおいでくださいました。お座りください。